ニングタブレット、
サンデーフリッカーズ、続いてはモーニングタブレットです。モータブです。あなたの好きな、刑事警察ドラマということで今日はメッセージいただいてます。結構来てますよ。あてててててて西部警察、
はい、
中華ね、ごめんね、ごめんね、いっぱい用意してもらってごめんね、そういう音楽を、
はい、今日いろんな、
あんまり思い入れがない、これ。
そうです。今これ聞いて、
でも
目が覚めた方も、
いや覚めるよ、うん、覚める。パーってなんか車がブワーってこうなんかさ走ってきてる、あるよね。
今日だいぶ今日が上がってきましたけど、さっきまでちょうどなんか
感じでした
西部警察みたいな、
警察っぽかったですよ、表はね。
そう表
がね、宮崎のシャイな海すずめさん。噂の刑事トミーと松が思い出のドラマです、はい、僕はねトミーと松はですね、結構思い出はあります。
あ、そうなんですか。小さかった頃じゃないですか。
だからお笑いの要素がないとねビビッと来ないんですよ。
なるほど。
マジかよみんなとかそんな思っちゃうんだよね。こういう西部警察とかさ太平洋に吠えろって、
は
あ
は
あ、子供にさあの、うん、そんなかっこよさってあんま伝わってこないじゃん刑事の。
ああそうですか、
うん、これトミーと松ですか。ワンダフルモーメント、あ松崎しげる、そうですよ。トミーと松はちょっとお笑いの要素が多いんです、ね、一応あの説明しますとですね、
はいはい
はい、まあ、国広富之さん演じるところのこのトミーこと岡野富夫さんとですね、はい、松崎しげるさんが演じるところ松山茂さん、あ、進さんという松が、
はいはい、
お二人はコンビでいろいろはちゃめちゃな刑事、演じてるわけですけど、
そうですね、
トミーどういう人かっていうと、はい、新米刑事で優秀な捜査課長だった父の、血筋は受け継がず血を見るだけでそっとしてしまうほど気弱なダメ刑事、
うんうんうん、
富子と松から呼ばれると人格が変わり、
はい、
凄腕刑事並みのこの力を発揮すると、
うん、
耳をピクピクさせて切れてしまい運動神経のものすごさと何の流派ともわからない拳法を使うとてもつもなく強い男に変身すると、
はい、
ただ正気に戻るとその記憶はなくなると、
はい、
で子供頃気弱な性格を直すために拳法を習い、
うん、
天才的な能力を発揮する不可抗力の正当防衛とはいえ自らの拳で逃亡犯を殺してしまったことがトラウマとなり、
はい、
通常は自分の拳法については記憶を喪失しているっていうトミーさんが主人公なんですけど、
あ、トミーさん主人公
なんですね。人を殺しちゃった人って刑事になれるんですかね
それはどうなんですか、まあ、
いや、あの、分かんないですけど
殺してしまった、まあ、状況とか、
まあ、あるんですけど、あるけどさ
正当防衛とか、
うん、で血を見るだけでそっとしてしまう人って刑事になれるんですか、これ。い
や、それは訓練でなんとかなるかなというところでなれたんですかね。うん、
あと、トミコって言われるだけで耳をピクピクさせて切れてしま
う。そう、それなんか耳ピクピクさせるのは、
そうそうそう、
覚えてます、
ね。お前はトミコだってやると耳がピクピクピクってなって、はいはいはい、うわーって強くなって、
うん、
バッタバッタとこう、みんなをなぎ倒して、で、それが収まると、もうその時の記憶はない。何やってたんですか、僕は。なんでこんなになっちゃってるんですかっていうような、はい、情緒不安定な人は刑事になれるんですかね、これ。
危険ですよね、でもね。記憶がないっていう。
ものすごく危険です。
危険です
危険なんですけど、やっぱりその、
う
ん、そこですよね。
はい、
まあ、もちろんフィクションですから、
ええ、
こういう要素がないと、やっぱりこう、子供の心のこう金銭にはビビッと来ないわけですよ。
はいはいはい、
また、ね、サブタイトルってあるじゃないですか。
はい、
噂の刑事トミーとマス、第1回目は、なんとかなんとか、
はい、
なんとかなんとか。これはなかなか活かしてますね。
ほうほうほう。
9回目のサブタイトル、富松のセメント詰め。ダメでしょ。
何があったんでしょう。
物騒でしょ。
そうですね。
物騒でしょ。第13回目、銭湯で逮捕。刑事も裸。犯人も裸。
そこまで書いてあるんですか、
はい、34回、
はい。
海だ、水着だ、ギャルいっぱい。やけくそでしょ。ダメでしょ。52話。あ、松がトミーを射殺した、最高です。
あの全何話だったんですか。
全65話です。
なんか
第2シリーズまでありました
ね。今ではね、なかなか考えられない。
だいたいワンクールでしょ今、ね、
そうですよね、
うん、こういうデカものねどんどん来てますんで、今日はですね、はい、皆さんの好きな刑事ドラマ送ってください、うん、以上今週のモーニングタブレットのコーナーでした。サンデーフリッカーズということで、今日はですね、うん、あなたの好きな刑事、
はい、ちなみに一之助さんは好きな刑事、
そうですだ、さっき言ってたトミーと松もそうですけどね、 はいはい、あとなんだろうな、太陽に吠えろもね、はいはい、見てましたけどね、うん、さほどこうビビッとこないんですよね。
あ、そうですか。
結構太陽に吠えろやっぱ多いですね。
多いですね。あ、来ました。でもなんかこのあんまりそんな、何ですか、知らなくてもこの曲聴くと気分がこう高揚するっていうのあります、
ね、はい、8時だなって感じはしますよね。
おー、
本能寺の恋さん、
はい、
愛知県。太陽に吠えろでしょう。 勝野博さん演じるテキサスが、うん、視聴者から殉職させないでと多くの希望があったため、はいはい、1年の出演予定が2年に延びたとのエピソードがあります。殉職シーンの視聴率は 40% だったそうです。
すごい。
はあ、それはすごいね。それは役者冥利につきます ね、
そうですね。殉職させない で、
でもさせちゃうんだよね
結局ね。結局
これさ、ええ、刑事の中ですごい話題になるだろうね。七曲り署行くと死ぬぞって
あそこは
危ないぞと、やばいぞと、いろんなやつの怨念が渦巻いてるぞと
そういう理由で
七曲り危険だぞと、
危険だぞって言われながら来た皆さんが、
う
ん、
行かないでとか言うよ神さんとか。七曲り署だけには
行くなら
断ってあなた、その移転は A 点、 A 点なのか分からんけども。
そうですよね、うん、ドキドキ心配ですよ ね、
怖いですよね。
岡山の焼きにんにくさんは、うん、先ほどね一之助さんがトミーと松好きだっておっしゃってましたけれども、うん、そのあたりから刑事警察ドラマコミカルなドラマが増えましたが、私としては警察の威厳を守るべく、うん、刑事警察ドラマはかっこよくあってほしいですと。
ほうほうほう、
そういう方もいらっしゃる。
なんで
そういうあの
主義主張
主義主張でした、はい、
ありがとうございます、ありがとうございます。それはいい、いい意見ですね。
私古畑任三郎さんのひょうひょうとしたニザブロさんっていうのもいいですけども、
うん、だからあれですよ ね、 すよね、チームプレーと個人プレーに分かれますよ ね、 ありますね。これは個人プレーなのかな、コンビっていうのもね、
はいはい、
これは長野の小鉢さん、は
い、
男性です。
ありがとうございます。
それは危ないデカを抜いて話にはなりません、うん、高戸雄二の名コンビ、
はい、
覆面パトカーで使われた日産レパードは今でもコアなファンの中で愛され続けています。はあ、レパードね、
うん、危ないデカ、
危ないデカ、
はい、
あでも危ないデカとても印象に残ってますよね、
はい、
あのオープニングとかね、
うん、
それ実はね今日は危ないデカにまつわるゲストがこの後
来ますので、この後いらっしゃいます。他にもねやっぱり危ないデカ好きな方、岐阜の、うん、大和の母さんかな、うん、初メッセージくださいました。この回に初メッセージありがとうございます、うん、かっこいい柴田恭平さんとバイクに乗る舘ひろしさんが子供の頃から大好きでした。大和の母さんね、うんうん、栃木のちゃっかりさんはですね初めて聞きましたが朝から笑いまくりですって。 ありがとうございます。
今日は調子悪いぐらいです
大きな声で言わないでいただけます、
ええ、そうですか
刑事物は危ないデカが好きでした、
うん、
今日は運動会のため早起きしてたまたま聞いたんですが面白いので笑えなくなるまで早起きして聞きたいと思います。
笑えなくなるまでってどういうことだ
でしょう。笑えなくなったらもう聞かなくなるんでしょうかね。
それはあんたの体調にもよるじゃないか
だから間ぐらいでちょっと
あのそうだよ、ええうん、ちょっとじゃあ普通で保った方がいいよね。
いや抑えなくてもいいですけど、うん、抑えなくても
この後 ね、 この後ね危ないデカにまつわるゲストが来ますよ、
は
い、
好きな
誰だろう、
本当
誰、
もしかして
中村徹舘ひろし来ちゃうかもしれないよ。
いらっしゃる
ということで、ええ、メッセージメールファックスツイッターでお願いします。メールアドレスはサンデーアットマーク jfn.co.jp、 ファックス番号は東京0332888955、ツイッターのハッシュタグはカタカナでサンフリです。たくさんの好きな刑事ドラマメッセージお待ちしてます。